話したいと思うのであります。この前は無痛分娩の話をしたんですが、今度は病気の治る話をちょっとしたいと思うのであります。それについて、人間は物質でない生命なんだということをですね、しかもその生命は神の知恵が宿っておって、驚くべき、その神の知恵によってたった一個の卵細胞が分裂して、それがたくさん分に従ってですね、非常に複雑なこの人体を構成していく。そこに神の知恵がなかったらとてもできるはずがないわけなんでありますね。その問題をこの光明道中記が3月7日のところに書いてあるのであります。朗読いたします。人間の身長はタンパク質の分子を20億積み上げた高さであると生物学者は計算しました。この20億のタンパク質の分子を積み重ねを間違えたら人間の体は出来上がらないのである。このような大仕掛けな建築物がただの偶然で出来上がるなどということが可能であろうか。このような大建築物が出来上がるためには必ず英知、神の知恵、英知の導きがなくてはならないのである。この英知を我々は神と呼ぶのである。仏と言っても大自然と呼んでもよいが、そんな呼び名は我々の飛ぶところではない。この大建築物がただビルディングのように静止しているのではなく、生きて複雑に、しかも一糸乱れずに統制を保って活動しているということは実に驚くべき設計である。人体を構造している400兆もある細胞は、その一個一個がただの反浸透性の膜に囲まれた原型質という実に簡単な組織のゼラチン用物質だと考えるのは間違いである。400兆の細胞のおのおのは、それ自身が一個一個蒸気機関よりも複雑な装置を備えている。それは栄養を補給し、それを燃焼し、その燃焼産物を排出し、さらに電気的な感受機関を備えていて、外界を感じて触手を伸ばしたり引っ込めたりする。そういう微細構造の中にこういう複雑な組織を400兆も並べて互いに連絡させているのが人間に宿っている生命である。この生命の不思議な力、何にも脳髄も脊髄も胃腸も心臓も肺臓もなかった中からそれをこしらえてきた素晴らしい生命の英知、優れた知恵、それがですね、病気ができたらそれを用治さんというはずがないじゃないですかね。え、近頃日本の人は眼恐怖症に襲われて、癌だと言ったらもう治らんと思って震え上がっちゃって、震え上がって生命力が萎縮してしまうから、それで治らないことになる。それで癌の治った体験を発表すると常識に反するからいかんなんて言うけれども、これは、このたまに治った体験でもあればですね、癌も治るんだということを人類に知らせてあげて、人類から癌恐怖を取り去ってあげるということは、これは非常に私大切なことだと思うんです。それでですね、何も正常な家という神秘な宗教に入ったからそのおかげで治ったというような話を僕はしようとは思わない。その人の心境がどのような気持ちになった時に癌が消えたという話をですね、私実例でしたいと思うんです。それは昭和49年というと、今年ですか、7月の21日、福島県の郡山市の市民会館で水長の家の講習会がありました。その時に福島県東白川郡 神奈川町上田、神奈川兵庫、上田というところの神奈川兵庫さん、52歳。この人がね、体験談をおっしゃったその筆記がここにあるんです。その体験談の筆記をね、ちょっと朗読させていただく。会場の皆様、ありがとうございます。ただいまご紹介に預かりました花輪町の高木の郵便局に勤めております金沢兵庫という52歳になる男でございます。去年の4月12日ですか、13日ですかね、日曜日、10ヶ月前に検診を受けた場合に、お前の内臓はおかしいから出てきて検査を受けなさいというような文書があったんですが、どうも成長の家をやっていますと、そのくらいのことで大したことはないんだわいということで、実はずらかっていた。2回目もいただきましたが、ちょっと不安ではあったんですが、とうとう3度目が4月だったわけです。それでまあいいや、仕方なしに行ったんですが、主治医の名前は言いませんが、立派なレントゲンの部長さんの部屋にまあ入って、それからレントゲンを 2,3 枚取りまして、そしてまあその間1時間半ぐらいかかったんですが、部長さんがどうも部長室へ行ってもはっきり言わないんですよ。そして困ったような顔して、どうしてこんなに放っておいたんだということなんですね。さあ私もなんかこうそわそわして顔色も青ざめたと思うんですが、そしたら医師が立たれて、ちょっと待ってくれと、それから30分ほど来なかったんですが、そしてまた入ってきたその医師の話では、実は内科の方と外科の方と各先生方といろいろ話してきたんであるがということなんですね。それで私はもうこれはダメだと思いまして、担当直入、それが癌ですか、こう切り出さざるを得なくなったわけなんです。すると先生は、医者というものは病人を目の前に置いて癌ということは言ってはいけないんだ、だけどもそうなんだと、こういうことなんですね。いやもう目の前がクラクラと言いますか、ふわふわと言いますか、もう天にも昇るようなショックを受けまして、いやまあ仕方ない、でどうすればいいんですかというふうに聞いたわけなんです。そしたら先生は、一刻も早く手術することである、その前にEカメラをまず飲んで、なおレントゲンでなく中の方から見なくちゃわからない、だからEカメラのそれをする、それはいつ頃ですか、いやすぐにもやりたいんだが、部屋の方といろんな準備の都合もあるので、少し一応家へ帰ってまあ相談してみたらいいだろうということは、なんかこう死の準備でもしたらというようにも取れないわけではないんですが、はい、わかりましたと、まあこれはどうにも仕方がないということで、とにかく夢中で汽車に乗って帰って、まあ目高を測ったらもう前より2キロもちょっと、わずか半日で2キロとちょっと痩せているんです。こんなに痩せた男はまた痩せましてね、不思議なもんだとこう思ったんですが、精神的ショックって恐ろしいもんですね。それで、もうとにかくもうあと3ヶ月ぐらいであろうと思いましたので、さあ忙しくなるわけです。まあこれから家族にも局の同僚職員にも絶対に行ったって仕方ないんだと、行ったって助かるわけでもなし、人に心配かけるくらいならば自分で、こうあれした方がいいだろうということで、まずカカ、奥さんですね、ワイフからまずバカにしてかからなくちゃというようなことで、最愛なるワイフにも全然言わなかった。そして何でもないんだ、しかし忙しいんですね、後片付けをやらなくちゃいけない、これからのね、このちょっと私の注釈ですがね、これからのこの患者のね、心境ですね、この心境が非常に病気を消しちゃったわけです。つまりもう死んでもいいんだという後始末をして治りたいという希望もですね、ことごとく捨てちゃって、心に掴むところがなくなったんです。癌なんていうものは、病だれに品物の山と書いてありますね。で、心にね、たくさんの品物を掴んで それが肉体は心の鍵という道理で、肉体にね、品物を積み上げたような塊ができる。まあ、これは精神身体科学の方から言うとそういうことになるんですね。それをね、もう積んであるものを取り崩してきれいに掃除して、で思い残すことがないようにしてしまう。そうすると積み上げてあるこの心の品物の塊がね、なくなるでしょう。心の中に積み上げてある塊がなくなると、肉体はその影で、その心の影で肉体の塊が消えてしまうんですね。それで、この方の体験談再び読みますが、ワイフにも全然言わなかった。そして何でもないんだと、しかし忙しいんですね、後片付けをやらなくちゃいけない、まあそわそわと後片付け、まあ勤務を休んではやはりおかしく見られるんで勤務には出ると、今度は局の方の仕事の後片付けを昼間やる、帰ってくると今度は家の中の後片付け、そして今度は夜になると生協管路の方を一生懸命、それこそ夜も寝なくってもいいという気分で読ませていただきました。もう死ぬということを宣告された場合、どんなにか健康な時代にはもうやることがもう山ほどあって、もうあれもやりたいこれもやりたいということが多いだろうと想像しておったんですが、とんでもない、もうやることが何もない、ただ後始末をよくやろうということ、今までお世話になった人たちに一人一人できるならばお礼を言って別れ、さりげなくですがね、お礼を言ってさりげなく、こちらだけでもいいからと言って、世間話でも何でもいい、ただ自分だけで心残りなく皆さんにお礼を言う気持ちで回れるだけ回りたいというようなことですから、そういう気分でした。そして新聞も、それからテレビ、そんなものは全然意味ないですね。そういうものを見てももう死ぬ人にはどこにもならない。しかしその時間のありがたさって言いますか、もう1分1秒がもうじっとしていられないほど貴重な時間であるということを体験しました。もうありがたいというか嬉しいというか、この生きている1分1秒、一呼吸、そのありがたさというか嬉しさというか、そういうものが生協を読ませていただいて、だんだんそういう気持ちになってきたんです。そしてとにかく1週間過ぎたならば出てきなさいという医者の方のことです。それで一通り後始末を済みましたので、いよいよカメラを飲みまして、先生の方がほうと一言言いながら中を覗いているうちに見えるんですよね。しかもカラーで、ですね、最も当たり前でしょうが、そして見たそのお医者さんも驚いたらしいんです。中から見たら何だったって、レントゲン投資とこれは点で違うということだったようです。ただ後からフィルムを私に見せながら説明してくれたんですが、ここが少し黒く侵されている、そういうことで、せっかく腐っている、あるいは半年前に死んでなくちゃならないと言われたのが1週間でここまで治ったとすればということで、切るというのをとにかく家へ行きたいんだ、いや絶対退院はさせられないという、では外出許可証でということで、外出許可証をいただいて、そして帰って現在こうして元気でおります。どうもありがとうございます。こういう体験なんです。完全にあと治ったか治らんかははっきりしてたんですけれども、ともかく元気はつらつとして縁談に立ってこれだけの話をした。もう時間が北沢というベルが ならなかったら、もう少し詳しく話したらしいですけれどもですね、ともかくこのもう死ぬというので、テレビも新聞ももう意味はないで、結局ですね、心の中にあれもせんならんこれもせんならんと品物をいっぱい積み上げておった、このがんという活字のようにね積み上げておった、それはみんななくなっちゃったんです。それでみんなに感謝する気持ちになったわけなんですね。 そして1分1秒のままじっとしていられないほど貴重であるということを体験しました。もうありがたいというか嬉しいというか、この生きている1分1秒、1呼吸1呼吸、そのありがたさ、嬉しさっていうか、このね、ありがたさ、嬉しさ、感謝の心、これがね、病気を治すんです。で、がんさえもここまで治した。これ実際の話であります。
ただいまのお話は谷口正治先生でございます。